様おはようございます。はじめの祈りを捧げます。恵み深い天のお父様、皆をあがめ感謝します。新しい週の初めの朝、こうして健康が守られて、またあなたが招いてくださって、愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの礼拝をあなたが良しとして受け入れてください。賛美や祈り、そして感謝の捧げ物を主が受け入れてください。今日もあなたの御言葉を今から語りますけれども、語るものを強め、聞く一人一人の心を開いてください。あなたが語りかけてくださるように、聖霊様が働いてくださるようにとお願いをいたします。私たちはいろんな思いや願いがあります。いろんな苦しみや重荷があります。それぞれがあなたに祈っています。神様がその祈りに応えてくださるようにとお願いいたします。今日集えない兄弟姉妹たちもいます。休養で、また夜明けを覚えて来れない方々がいます。どうぞ一人一人の家にあなたの助けと導きがあるように、主の平安があるように、主にある喜びや希望を与えてくださるように祈ります。今からのひとときを御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日は5月の第2週目の日曜日ということで、母の日を迎えています。昔と、今の母の在り方というか、形がいろいろと変わってきているように思います。前の新聞にですね、昔と今のお母さんの違いが書かれてありまして、ちょっとメモしてたんですが、前はですね、昔は愛情分散型というふうに、言うんだと。そして今は愛情集中型と、言えるんじゃないかなということでした。まあ愛情は、お母さんとしたら同じ愛するんでしょうけど、同じようにね愛するんでしょうけど、分散型っていうのは子供がいっぱいいて、子供にこうね分散しないといけなかったっていうことだと思うんですが、今はもう本当に少子化でですね、1人か2人の子供さんが多いんですけども、本当にその集中するということで、そういうふうに表現したのかなと、まあ半分理解できるところでありますけれども、まあ本当に昔と今はお母さんのその生き方やスタイルとか形っていうんでしょうか、大きくね変わってきたかなというふうに思います。で、今日は母の日のメッセージでありませんで、先週の話の続き、夫と息子の後半を見たいと思うんですが、よく考えてみると、まあ、よく考えなくてもいいのかわかりませんが、ここには母の姿はありませんね。お母さんが出てこないですね、この例え話。お父さんと2人の息子の話でして、まあ、先週は前半は、弟も、まあ、見てきたわけですが、今日のところはお兄さん、もう一人の息子のお兄さんのことが、書かれているところです。聖書を読んでいますと、今日の弟、お兄さん、弟っていうね、そういう二人の兄弟が、まあ、今日の話ですけども、聖書をいろんな箇所を読んでくると、兄弟って二人の兄弟が結構出てきますよね。皆さんは何をこう想像されるでしょうか。エソーと、ね、それから、ヤコブ、 ね、の兄弟が出てきますし、でお兄さんは騙されてですね、ヤコブに騙されて、そして、危険な目に遭うようになって家を出て行ったっていう、そういう二人の関係が出てきますし、今日はあの御言葉の光を読んでおりましたら、ヨセフとベニヤミンのことが書いてあって、もちろんヨセフにはあのいっぱいお兄さんがいたんですが、同じお母さんから生まれた子供は一人ベニヤミンと弟がいてですね、ヨセフとベニヤミンってね、同じお母さんから生まれてきた二人の兄弟ですが、今日のところはですね、ずっと離れ離れになってて久しぶりにこう再会したっていうところでして、もうヨセフはベニヤミンを見てもう涙を流したっていう箇所が今日書かれてありましたですね、御言葉の光に書かれてありましたけど、そういう兄弟もおれば、本当に仲違いする兄弟もおれば、まあ、いろんな兄弟の姿が、あるんだと思うんですが、今日の箇所はのお兄さんはどんなお兄さんであったんでしょうか。で今日はですね、皆さん、いつも3つに分けてお話をしていますが、今日は2つに絞って話をしてみたいと思います。まず第一はこのお兄さんの姿ですね。そして2番目にはもう一度お父さんの姿を、そのお兄さんに対してどう振る舞ったかということを、見たいと思うんですね。でこの弟の姿は一言で言えば、弟の帰りを歓迎しなかった、いや怒りさえ、ね、覚えた、怒ったっていう、その姿が、表されていると思います。聖書はお兄さんが畑仕事から帰ってきたと、で家の様子がいつもと違う、なんかにぎやかな音が聞こえてくる、音楽やそういう踊りのね、にぎやかな音がこう聞こえてくる。彼は一人のしもべを呼んで、どうしたのかと聞きます。するとあなたの兄弟がお帰りになりましたと、無事な姿でお迎えすることができ、お父さんは肥えた牛をほふっていますという、ことをこう聞くわけであります。で彼はそこで弟が帰ってきてよかったじゃありませんで、非常に怒って家に入ろうとしなかったとこう書いてあります。お兄さんは本当にこう怒りに燃えて家に入ろうとしなかった。でそのお兄さんに対してお父さんは出て行って、これ弟を迎えたように出て行って彼をなだめようとした、なだめたとあります。これなだめ続けたっていう意味がありますね、なだめ続けた。その中でお兄さんがこうね、今まで、思ってたことを全部こうさらけ出してお父さんにこう文句というか不平を、表しているわけですよね。でこの29節と30節の中にどうしてお兄さんが怒ったのか怒ったのか、そのことを知ることが、できると思うんですね。まあある人はこのお兄さんの怒りは当然だ、よくわかるという人もおられるでしょう。でなぜこのお兄さんが怒ったのか、3つの、理由があります。一つは自分が正しく生きてきたということがありました。この兄は長年一生懸命お父さんに仕えてきたとあります。本当に 真面目に生きてきた。そしてお父さんの戒めも破ったことがありません、正しく生きてきたということがここで言われています。ところがですね、皆さん、正しく生きてきたいうことをちゃんと聞いて真面目にまっすぐに生きてきた、それ素晴らしいですよ。でも彼にちょっとこう気になる点があるわけですね。それは喜んで仕えてきて、喜んで仕えてきたんじゃないんですね。なぜそれわかるかというと、この仕えるっていうのは奴隷が仕えるという意味があるんです。奴隷として使える、皆さん奴隷として使えるというイメージ、どんなイメージでしょうか。喜びないですよね。もうその働きはしんどい、重荷、義務、そういう思いで使えてきた。お父さんに使えるそういう喜びというのがなかったように思うんですね。一生懸命生きてきたってことは素晴らしいことですけど、それが大きいほど弟に対しての怒りもまた激しいものであったんだろうと思うんですね。2番目、弟に対して怒りました。それはもう分かるようにお父さんの財産を全部食いつぶして放蕩してしまって落ちぶれて帰ってきたことへの怒りです。先週見ました、お父さんから財産をもらって旅に出て、その財産を全部使い果たしてしまいました。落ちぶれて帰ってきました。その弟がお父さんから過分な待遇を受けている、ね、それに対する怒りというものを見ます。三十節を見ると、私の弟と言わないで、あなたの息子と言っています。これは弟と自分とは関係がないということの表しだと思う。私の弟という関係ではなくて、あなたのね、財産を尽くした息子が帰ってくるととこう書いてますよね。なんか弟とはもう出て行った時からもう関係がない、なおかつ落ちぶれて帰ってきた、もう弟じゃないみたいな、そんな思いが強かったんじゃないでしょうか。3番目、父に対して怒りました。そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは、私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。弟に対するお父さんの振る舞いを理解することができなかった。まあ多分この弟が帰ってきた時に、当然お父さんが怒り、その子に対する報い、まあ罪に対して罰を与える、のを受け入れない、もちろん指輪を渡すことも靴を履かせることもご馳走を用意することもしなかったならば当然だということで、お兄さんもまた違う態度を取ったんじゃないかなと思うんですね。そうじゃなくて、お父さんのこの歓迎の仕方に対して 不公平だ、弟にはいっぱい与えて自分には与えない、まあ嫉妬みたいな、妬みみたいな、そんな心も働いたのではないかなというふうに思うのです。これが、弟の帰りを歓迎しなかった兄の姿です。愛する兄弟姉妹、この兄の姿が誰を指しているかだいたいわかると思うんですね。イエス様はこの十五章の初めで誰に語られたかということを私は、説明しました。パリサイ人たちや律法学者たちに語られた例えです。ですがこのお兄さんの姿というのは、正しく生きて律法をちゃんと守っている、悪いことしたら罰を与えるのが当然だというような考え方を持っていた、そのパリサイ人や律法学者たちにぴったり当てはまるんじゃないでしょうか。弟の帰りを歓迎しなかったお兄さんの姿、パリサイ人や律法学者の姿であります。さてお父さんの、対処というかお父さんの姿を見たいと思います。兄に対する態度ですよ。お父さんは息子を、二人の息子を愛していたと思います。弟だけじゃなくてお兄さんにはそのように見えたかもわかりませんけど、弟に対してもお兄さんに対しても同じように愛していた、息子として大切な存在として受け止めていたと思います。で、今日のところでお父さんの愛が示されているところが2つあります。先ほど言った出て行ってなだめようとしたということがまず1つですよね。父が出てきて彼をなだめ続けた、ほったらかししたわけじゃないんです。お兄さんの怒り、しばらく時間を置いとこうか、頭を冷やしてもらおうか、そうではなくて出て行って、弟が帰ってきた時に出て行ったよ、お父さんも出て行ってなだめ、なだめしよう、続けようとした。このなだめるというのは元気づけるとか、あるいは慰めるとか、そういう意味のある言葉だと言われています。お兄さんに対して怒ってるわけでもなく寛大に扱おうとしている姿をここで、見るのであります。兄のその怒りの心を何とかなだめようとした、和らげようとした、その姿が表されているのではないでしょうか。もう一つはですね、兄に対して、この下お兄さんに対して来よとこう言ってます。31節ですね。これは我が子よ、愛する子よということも含まれている言葉であります。我が子よ、何と言っていますか、私はいつも一緒にいたではないか、私のものはあなたのものではないか、私のものは全部お前のものだよ、息子として、愛する息子として 語っている言葉であります。このお父さんの言葉から私たちが理解したい言葉ですね。この息子は兄はお父さんといつも一緒にいた、父のものは全部与えていたにもかかわらず、それがわからない。お父さんに子供として愛されている、精いっぱい愛されているにもかかわらず、その愛がわからなかった。見えていなかった。弟のように困ることなく何を食べようか、何を飲もうか、何を着るか、どこに住むべきか、そういうことで悩むことなく、お父さんの保護の中で、整えられたその中で生活をしていていたにもかかわらず、お父さんの愛がわからなかった。お父さんの恵みとかその豊かさがわからなかったということではないでしょうか。ですからお父さんへの感謝もありません。不平不満、怒り、弟への同情もない、許せない、父の弟に対するそのあれにも理解することができない、共に喜ぶことができない。そのような状態ではなかったんだろうか。兄はお父さんと一緒にいながら、その心は遠く離れていたのです。一緒に生活をしながら、一緒に歩みながら、その心は離れていた、まあ、そういう意味においてお兄さんも失われた人であったんじゃないでしょうか。弟ではない、このお兄さんも失われた人であったと言えると思います。私はお兄さんに、お兄さんがお父さんの愛が分かっていたならば、どのような愛か分かっていたならば、そして自分がどれだけ愛されているかということが分かっていたならば、弟を同じように歓迎することができたんじゃないでしょうか。お父さんがどんな人であるか見えてなかった、自分がどんなものであるかというのが見えてなかった、分かってなかった。そこから来るところの怒りであり、弟を拒否するのであり、喜ぶことができなかったということではないでしょうか。私はいつも言う言葉がありますよね。それは父の愛、まあここでは神様の愛ですが、それが分かってこそ人を愛することが、許すことができるじゃないでしょうか。父の愛、それが本当に分かっていくときに、自分も愛されているということが分かっていくとき、許されていること、愛されていることが分かっていくときに、許すこともできる、喜ぶこともできるということではないでしょうか。日本人は世界のいろんな国の人々、民族、 と違ってて、勤勉である、真面目である、そういう人が多いと思います。まあ、今少しずつ違ってはきていますけども、ですからね、車にしてもカメラにしても、いろんなものづくりにおいても最高の商品を作ってくることができました。勤勉さでしょ、真面目、コツコツと一生懸命やる民族です。そういうところがある日本人ですけれども、他の民族を見たときに、そうでないときに見下ろしたり批判したり差別したり、そのような心っていうものを持っているところがあるんじゃないでしょうか。クリスチャンはどうでしょうか。クリスチャンはいつもパリサイ人や律法学者たちのようになってはならないといつも私は思います。かつては自分も法と息子であった、神様の愛をいただいた、許してもらった、喜んで迎えてもらった、それを忘れがちです。そしていつの間にかパリサイ人や律法学者になってきている、自分は正しく真面目に歩んできている、そしてそうでない人たちに対してなかなか理解ができなかったり受け入れられなかったり、共に喜べなかったりするようなところがあるんじゃないでしょうか。このイエス様の例え話、子と息子の例えということを言われますが、正確に言えば二人の失われた息子の例えということになるかなと思います。両方の部分を私たちは持ってるんじゃないんだろうかと思うのです。いかがでしょうか。私たちは神様の愛は全ての人に注がれていること、どのような人もイエス様パリサイ人も律法学者も愛していました。でも彼らはイエス様を拒否しましたよね。今日の話は結論がないんですね。パリサイ人や律法学者たちに向かって語っているってお話しました。今日の話はどうなったのかな、結論は書いてません。でもパリサイ人や律法学者たちはこの後見ていくとイエス様を十字架につけてますよね。だからこの話をちゃんと受け止めなかったのかも分かりません。イエス様を十字架につけていくのでありますから、ああ自分たちのことを言ってるんだな、分かって、そして罪人をイエス様が受け入れるのを喜ぶように喜んですることができたらよかったんじゃないんでしょうか。はい、同じように私たちも神様に立ち返る人たちを喜んで迎え入れるものとされていきたいと思います。どんな人であったとしても主は受け入れてくださっている、愛してくださっている、それを私たちもまた父の心を神の心を受け止めていきたいと思うのです。祈りましょう。神様、御言葉ありがとうございます。失われた二人の息子のことを伝えてまいりました、学んでまいりました。 弟のようなものでもあり、兄のようなものでもあることを、認めざるを得ません。主よ、どうぞ我らを憐れんでください。どうぞ兄のようになることなく、神様、父の心を知り、愛を知り、自分も愛されていることを知ることができ、神様、どうぞ他の方々があなたに立ち返るときに、神様の愛を覚え、そして共に喜ぶことのできるものとしてください。私たちの周りにたくさんのあなたを知らなくて歩んでいる人たちもたくさんいます。一人一人があなたに立ち返ることができますように、また自らを正しいとして歩んでいる人たちも、失われたものであることに気づいてあなたに立ち返ることができるようにと祈ります。主の御名によってこの祈りを捧げます。アーメン。